CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島真也土曜の穴
深夜の部屋、このコーナーはポッドキャストでも配信しています。今日のゲストは女優の松下奈緒さんです。改めましてこんにちは、
ようこそいらしてくださいました。よろしくお願いします。
お忙しい中お越しいただいてるんですけども、はい、今日はね本当にたっぷりとお話をお伺いしたいと思います、
は
い、
まずはプロフィールご紹介いたします。松下奈緒さんは1985年兵庫県のご出身です。東京音楽大学在学中の2004年に女優デビュー、2010年に NHK の朝ドラゲゲゲの女房でヒロイン役を演じ注目を集めます。以来数多くのドラマ映画などに出演されています。一方でピアニスト作曲家としても CD デビューして13年、コンサートツアーを行うなど精力的に活動していらっしゃいます。
はい、私中島真也、松下奈緒さんと初めてお会いしたのは2004年、ドラマの、ね、企画で、
そうですね、
スマップの中井くんとの、はい、まあ交番派出所のドラマなんですよ、はい、でそこにいる婦人警官さんなんですよ ね、 そこにいろんな変なお客が次々現れるっていう、メインのドラマがあって、はい、これは中島哲也監督が、はい、撮られたんですけれども、はい、僕はその横の脇のちっこいドラマを撮らせていただく、うん、そこでお会いして、
ね、そうですね、もうだから15年
ぐらい前ですね。
ですね。
いやいやいやいや。それでね、なんかその後コマーシャルがありまして、はい、CM 撮らせていただいて、うん、これも結構可愛らしいコマーシャルで、まあちょっとね服脱いでいくみたいな、それを上から撮ってるみたいな、なんか少し、なんかこう指切ったスーとか言ってるんですけど、ね、指切ったスーとか言ってる、指切ったスーがブーム、これが2007年ぐらいだったと思うんですよ。
う
ん、はい、
そうでしたね。
そして最近お会いしたのはNHK ですよね、
はい、
はい、ちょうど、まあ、まさに出世作でいらっしゃる、うん、ゲゲゲの女房をやっておられる時に、はい、僕がその後の鉄板というものをのオープニングを作ってた関係で、はい、NHK ホールで紅白で踊ったんですよ。 その時にってびっくり、なんで踊ってるのみたいな、
びっくりしました。あの時は
どうですか、 CM とかいっぱいやっておられますが、うん、僕との記憶ってあります？
いや、最初初めてお会いした時って、その監督ちょっと見た目怖いじゃないですか、このね、おしゃべりしないでお話しする前に何もこう声交わさずお会いすると若干ちょっと怖いかもって思ったのを覚えてるんですけど、でもやっぱりなかなかこう一緒にお仕事していくとすごい穏やかだし、この声のね、このトーンと優しい監督なんですよ。そのギャップにちょっとこういう方なんだと思って、なんか安心して一緒に撮影しましたね。
ギャップが売りなんですよ。黙ってればいいものをこういうことになってしまうんですけどもね、
そこが素敵だなと、
まあ、今は8年ぶりに朝ドラということ、はい、もう8年前なんだゲゲゲがね。
そうですね、自分でもちょっと驚きましたけど、
ヒロイン安藤サクラさんのお姉さん役ということで、はい、要潤さん演じるところの画家のね、
はい、そうなんです、
奥さんで結構、はい、最近ではちょっといろいろ問題があって、一波乱ありましたけどね、
ありましたね、
なんかハッピーエンドでしたけども、はい、当時のゲゲゲの時と比べてどうですか、8年ぶりにやっておられ、まあ、もちろん設定なんかも違うと思います、
そうですね、でもやっぱりその昭和といいますか、その、まあ、今回もその戦前戦中戦後っていう時代をまあ演じてますけども、やっぱその時代がやっぱ私すごく好きだなと思ったところはまあ共通してあるんですけど、でもやっぱりあの時8年前にこうヒロインやらせてもらった時って、もう本当に翌日のことをこう一生懸命こう消化っていうか頑張っていくっていうことでもう頭いっぱいいっぱいだったんですけど、今回はそのちょっとこうヒロインを見守る設定というところなので、なんかこう気持ちの余裕というのもありながら、この大好きな朝ドラのこう空気感の中に溶け込めるっていうのが、なんかすごく落ち着いてこう朝ドラの中に今いるなっていう感じがするので、
さすがですね、朝ドラのなんかこう楽しい空気感ってあるわけですね。
やっぱりこう、まあ、撮影期間がすごく長いじゃないですか、はい、だからその中でもういろんなことをこう家族で乗り越えていくというか、ね、同じ人をやっぱ10ヶ月ぐらい演じるってことって
もう実際の家族みたいになっていくわけやね。
なんでなんかもうなんかこう大きなことをこうなんか 昨日会ったこと普通に話すみたいな、そういう感覚っていうのがなんか毎日あるので、非常にやっぱりなんか絆がすごく芽生える、そういう現場ですね。
なかなかさすがに安藤さん明るい雰囲気出しておられるけど、はい、松坂慶子さんが
お母さんがね、
ものすごいね、やっぱり、
やっぱすごく可愛らしいお母さんで、もう私そこにツッコミを入れるもう担当みたいな感じなんですけども、ねね、なんかもうそういうところもすごく朝ドラらしい家族構成だなと思いながら
一応安藤桃福さんが、まあ、一つの、まあね、モデルになっておられるということで、はい、関西舞台じゃないですか。で、まあ、僕なんかはもちろん、兵庫のご出身ということで、はいはい、関西弁は、でも僕聞いたことなくて、はい、お芝居で見てやっぱ完璧でしたね
私もだから関西弁でお芝居するのが今回初めてなんですよ。
でしょう
ね。なんでもう今ずっと大阪にこう行ってずっと撮影してると、普段は標準語で、まあ、喋ってしまうんですけども、うん、今日すごい今抑えてます。
あ、
だって監督も ね少しね、
僕は標準語なんですよあくまでも
いやところどころ、
いやところどころって、ね、本当にもう僕はもう綺麗な標準語しか喋れないということになってるんですけれども設定上はね、
設定上は、はいはい、
でもそうか、向こうで収録をしてるということなんですね。
そうなんですよ。なのでもうなんか
空気が全部そうやね、
もう全部もう関西色なので、でもこれだけこう関西弁でなんかいろいろ喋れると本当になんか本当の自分になれたかのような、
そうなんですよね、
なんか楽ですね、やっぱ関西弁で喋るの。
芝居としてもやっぱりやりやすいんですか。
やりやすいですね。最初やっぱりちょっと長年標準語が長かったものですから、
うんうんうん、そうやな当然ですよね。
なんかちょっと戻るのに時間がかかりましたけど、ね、あ、今はもう
思わぬところで藤原紀香さんもね関西弁ペラペラなんですよね。あの方も神戸かなんかで、
はい、
全然出しておられなかった時に、出た時にはびっくりしましたよね。
やっぱギャップですね。
ギャップがありましたね。奥さん役が多いじゃないですか、はい、ねえ、
そうですね、
まあ、特に、はい、まあ、しっかりしておられるという、うん、多分このお顔立ちがしっかりしておられて、はい、あんまりフラフラしてない、意志の強そうなお顔立ちからそういうキャスティングが多いんちゃうかなと。
そうなんですかね。
ご本人としては、うん、まあ、今回はなんかどういうことを思いながら役に取り組んでらっしゃるんですかね。まあ、
でも一番にやっぱり旦那様を支える、ね、うん、家族を愛する、うん、なんかやっぱその昭和のお母さんとかその昭和のなんか、うん、奥さん像ってこうやっぱどっか芯の強いぶれない、うん、なんかそういうところをやっぱ目指していきたいなっていうのは毎回、まあ、今回もそうですけど思ってるんですけども、うん、今回は今までのそのしっかり者の奥さんに比べて割と自由度が高いと言いますか、うん、なんかどこかこう時代にこう合わせてっていうよりも自分のやりたいように生きてきた、うんうんうん、そういう女性だなっていうところもあるので、うん、なんかこうどっか昭和像っていうのもありつつもなんか自分の思いのままに生きてきた女性っていうのを意識してますね、
うん、そうやね、うん、そこら辺の移り変わり、松坂慶子さんが まさに昔ながらのお母さんで言い張って、
はい、
で、ね、はい、でご自分は今、まあ、ね、まあ、しっかり者とはいえ、ちょっと心の中がざわざわしたり ね、子供の前でみっともないことしたり ね、
やっぱそういう姿を見せないのが昭和のお母さんかなと思うんですけど、うん、でもそこを見せてしまう、自分の感情気持ちのままに生きている、うん、
合ってる役ですか。
あ、そうですね、うん、はい、大好きです。
大好き、うん、うどんの方ですよね、旦那さん役がねあの人も、繊細な味出してますけど、あの人も結構僕、はい、お見かけしたところ結構ふざけた人ちゃうかなと思うんです
よ。いやでも本当に楽しい方ですよ
ね、面白そうですね、
面白いですね。
さて、女優でもあってミュージシャンでもあるという松下奈緒さんですけれども、
はいはい、
ピアノは3歳から習っていたということなんで、
はい
はい、もともとはどうだったんですか、そっちの音楽の道に進もうという。
そうですね、もともとはやっぱり最初はまあ音楽の仕事に就きたいって思って、うんうん、まあ、音大も行ってましたし、うんうん、で音楽の仕事をしたいってなんか子供ながらにその小さい時からそういうふうに思ってたところがどこかあったんですけども、ちょうど小学校6年生ぐらいの時に、うん、ロングバケーションっていうドラマを見て、
はい
はい、うん、であのドラマもこうちょっと音楽関係のこう、うん、ドラマでもあったじゃないですかね、うん、その時に山口智子さんに憧れて、で、あ、こういうお仕事があるんだと思って、で私もこの世界に入りたいって思ったのが、まあ、最初女優さんになりたいと思ったきっかけでもあったんで、
まあ、ドラマ大好きで、うん、小6の頃ってね、
はい、
僕も小学校の時ねテレビの向こう側行きたかったもんね。
ああ、わかります。
あっち側の方が絶対面白そうだというふうに。ラジオもそうです。なんかこうラジオの音を出してる方が絶対おもろいなという、あっち側に行きたいのか見ていたいのかで分かれますよね、多分ね。
中に入りたいなって思う、
じゃあもともとはそういう音楽みたいなことから、ドラマもええなと。でも桃江さんも歌ですよね。歌手になりたいとは思ってなかったんですか。
わあね、そう歌うのがすごい好きだったので、なんかこう誰かに聞かせたいというよりも、うん、なんかその当時は本当に自分でこうテレビに出てる人のモノマネをちょっとやってみたりとか、なんかそれちょっと口ずさむことがすごい、やっぱ音楽が好きだった子供だったのかなって今振り返ると、
芸能少女っぽいですね。
もう勝手に家の中で楽しんでるぐらいですけども、うん、でもそんな感じでしたね。
そんなね松下奈緒さんですけども、なんと7枚目のオリジナルアルバムがもうすぐ発売ということなんですけども、
は
いはい、いやすいません本当に6枚全然存じ上げてなかった。2、3枚は出してるやろなと思ったけども、
7
枚目って言ったらこれ大変ですよ、はい。2月6日リリースということなんですが、はい、どういうアルバムですかね。
まあ、これはですね、まあ、もちろんあの自分で作曲をして、うん、まあ、イーストの曲を書いてるのもそうなんですけど、うん、まあ、今回はその歌っていうのもまあったりもするので、まあ、毎回そのイースト半分、まあ、ボーカルの曲半分みたいな形で、うん、まあ、今までもこうやらせてもらってたんですけども、
うんうんうん、
まあ、とにかくその今まで自分がやってきた音楽の中でやりたいことっていうのをこう今回まあ詰め込めた1枚になったかなと思うんですけども、うん、
はい。それってミュージシャンのセリフやで。
そうですか、
ね、女優松下奈緒さんが言うてるとちょっとね、はい、あの考えつかへんって、すごいやっぱりやりたいこととかがあるとい う,
うい
つそういうふうに頭の中が切り替わってんのかはちょっとまた後ほどお聞きしたいんですけども、
はいはい、
ではこの2月6日リリースのシンクロから、はい、1曲聴かせていただきたいんですけども、はい、曲の紹介をお願いできますでしょうか。
はい、はい、それではあの大好きな古内登子さんに書いていただいた曲で、うん、偶然と特別という曲をお届けします。
いやこれ松下奈緒さんが歌ってはるんですね。
はい、そうです。
素晴らしいな、これ。しかもなんかこう泣ける名曲の匂いがやばいな。どうしよう、今年の紅白歌合戦に松下さんが歌ってたらなんかそういう妄想まで、こんな歌で声で歌われるんですね。
なんか喋ってる声と、うん、また歌ってる時の声が違うねっていうのはよく言われます。
いや、いいじゃないですか。これどうやってるんですか。だってさ、ドラマの撮影とか、うん、
はい、
全然時間がないじゃないですか。
だから逆に、うん、その時間がないないって自分の中で思ってる時の方がこうなんか曲が書くのをどんどん進められたりとか、
うんうん、
だから何かこう時間があるとやらないところがあるので、なんかこう追われてる中で、うん、もうあれもこれもって思いながらなんかピアノに向かう方がすごくいいものが生まれてきたりとか、
うんうんうんうん、
思っても見ない方向に進んだりとか、なんかそういう感じなので、逆に2つやってる時の方がすごいなんかはかどってる気が、うん、はい、
じゃあ
します。
今日はもうお芝居を忘れて一日音楽よっていう分け方はしてないわけ
ですか。してないですね。だからセリフ覚えなきゃって思いながらも、うん、なんとなくこう音のこと気にしてたりとかする方がすごくいいものが生まれる時が多いです、
うんうん、なるほど、うん、なんか気になることがある時の方が集中ができるという、うん、
そうですね。
いや
不思議なんですけどね。
不思議ですね、うん、僕もまあ年末忙しい時に曲を7曲作ってね、
う
ん、昨日ちょっと大阪で発表してきたんですけどね、ただのこれですよ。じゃんじゃかじゃんじゃかじゃんじゃかじゃんじゃか。
いやすごいですね。
いやいや、それも全然忙しい時にちゃんとやらなあかんことが、やらないいけないことがいっぱいある時
の方がやっぱりなんか ね自分の感情が高ぶってるのかなって思いますね。
素晴らしい、このアルバム期待できますね本当に、うんうん、あの音楽家としてというか、ね、まあ、はい、ミュージシャンとして目指している目標とかも逆にあるんですか。
そうですね、まあ、今回このアルバムの中で、まあ、一つ目標だったその2台のピアノでレコーディングするっていう、
うん、
その誰かのアーティストの方 の, あのジャズトロニックの野崎さんと今回はまあ2台のピアノで私がパート1をやって、
うん、
で野崎さんがパート2をやって一緒にレコーディングするっていう、その2台ピアノっていうのをいつかやってみたいと思ってて、で2台並べてこうレコーディングしたりとか、そういうこと
なかなかできないですよ ね,
そうなんです
ね。ないもんスタジオに1台しか。
そうなんです、だからそれが叶えられたので、まあ、今回一つ夢が叶ったんですけど、まあ、今後やってみたいのはもうやっぱりもうライブ活動っていうのがすごく私もうライブが大好きなので ので、やっぱこれはずっと続けられるってことが一つ目標でもあるなと思ってますね。
もう一人必要やと思います、うん、松下奈緒さんが松下奈緒音楽部門の方が
そうですね、もう一人いるともっと、うん、もっとでもやりたいこと増えちゃうんで、
でも楽しいでもまたお芝居とか、うん、まあね、劇場のお芝居はお客さんいますけど、はい、お客さんいる前で何かやるってすごい楽しいですよね。
そうですね、やっぱダイレクトなこう声がね、うん、こう返ってくるっていうのがやっぱすごく自分もなんかテンションがやっぱ上がりますし、うん、その空間にいることがすごい好きですね。
ちょっとねご質問が来てるんですよ、うん、そんなウルトラな、はい、松下奈緒さん、まあタレパンダさんから頂戴しましたけども、は
い、
奈緒さんのデビュー当時からの大ファンでいらっしゃって、奈緒さんはデビューしてから今まで一度も体調を崩して仕事を休んだことがないと思いますけれども、うん、健康維持の方法秘訣を教えてくれませんかと。
そうなんです、
今の話にもつながると思うんですけどね、
う
ん、
そうです、なかなかね本当に、うん、健康体なんですね私、
うん、
なんですけどでもやっぱりなんかもう本当食べたいものを食べて、うん、でなんかよく笑う、
うん、
本当それが一番毎日楽しいなって思えるっていうのが、うん、本当一番の健康法なのかなって、笑顔で過ごせるっていうのが、う
ん、それはそうやな、うん、お前ね、
一つあるなっていうのは思いますし、うん、まあ、でも本当に野菜ジュース飲んだりとか、うん、なんかそういうことはしてますけど、でもやっぱ一番は、うん、はい、よく笑うことです、は
い、なるほど、いらんことをしないというのも大事だと思う。僕ね、いらんことしちゃってそのことでいろんな人たちに迷惑かけてそのことがいつも体の中にこう渦巻いてるんですよ、だからそれは健康に良くないなと思って、
ね、本当些細なことなんですけどね
そうそう些細なことだけども気になることがない方がヘルシーですよね、
そうですね、体も心も ね、 ね、
気になることをなくすという、まあ、いらんことしないと僕は自分に言い聞かせてますけども、
いらんことしないね、
弱点ってあるんですか。
弱点、
そういう松下奈緒さん苦手なこととか。
苦手なこと、弱点ね、あんまりないかもしれないですけど。
すごいな、
ないんですけど、まあ、唯一弱点というともう本当に自分の飼ってる犬のことになるともう犬バカになるので、その話をされると、うん、もうなんかちょっとキューってなっちゃいますねまあそれぐらいですね、もう、うん、
いやー今日はですね、まあ、女優であり、ミュージシャンである松下奈緒さんに来ていただいております。中島深夜土曜の穴、深夜の部屋でございます。で、さて来月なんですけれども、はい、松下奈緒さんが出演される映画が公開になる、はい、映画も撮ってたんかいないつの間にほんまに
ね、本当に難しいですね。
これはちょっとご紹介いただけますか、はい、どんな作品なんですか。
はい、この作品タイトルはですね、母を亡くした時僕は遺骨を食べたいと思ったというタイトルなん
です。すごい、母を亡くした時、はい、僕は遺骨を食べたいと思ったというタイトルの映画、
はい、そうなんです、まあ、これはですね、宮川聡さんという、まあ、漫画家の方の、まあ、エッセイ漫画が原作なんですけれども、うん、安田顕さんが演じる、まあ、その主人公の私はその、まあ、彼女の役なんですけれども、はい、で倍賞美津子さんが、まあ、その安田さんのお母さん役なんですけど、うん、まあまあ、お母さんがこう亡くなってしまった時に、まあ、僕は遺骨を食べたいと思ったという、まあ、そういう、まあ、作品であるんですけど、まあ、タイトルだけ聞くとちょっとね、どういうことって思うんですけども、ね、まあ、非常に優しい穏やかな映画で、で、まあ、いろいろこう私自身も考えさせられる作品だったので、うんうんうん、こう大切な人が亡くなった時残された家族どうやって生きていくのかなというような、まあ、そういう本当に、はい、いろんなテーマが盛り込まれた作品ですね。
今流れてるのが映画の主題歌、はい、ビギンの君の歌はワルツという曲ですね、はい、
そうなんです、
この中で松下さんもコーラスとピアノで参加されて、
はい、そうなんです、はい、
みんなで作ってる。
そうなんです。でこれは本当に安田さんももちろんそうなんですけども、監督の大森さんも参加されてたり、スタッフの方がほとんどその日みんなで合奏したみたいな、はい、感じでレコーディングして、でこの今流れてるこれも一発撮りで一発 OK で、うん、本当に楽しいレコーディングだったんですけど、
一発撮り一発 OK、
そうです、
ものすごいすごいですよ。聞いておられる方分かります、一発撮り一発 OK っていや普通はね、何度も何度も撮り直して重ねていったり、うん、いろいろ加工をしたりね、大変なことが、
でもなんかその音楽のお友さんがもうこれは一回でこうやることにすごく意味があるって言って、もうみんなでそのこうなるのかな、なるのかなって思いながらこうワクワクしながら作り上げた、まあこのビギンさんの曲なんですけども、
いやそれで倍賞さんすごくなかったですか、はい、やっぱし
もうあの本当にこのドラあの映画の倍賞さんも本当に素敵で、うん、こんなお母さんだったらもう失いたくないって思ってしまうような、うん、本当に可愛らしいお母さんなんですけど、なんでしょう、こう親子というか、私はその彼女なので、あの、まあ、実の親子ではないですけども、なんかその母と娘とかその母と息子みたいな、そういうところの世界観もすごく素敵なんですね。なのでなんかいろんな思い浮かべる人がたくさんこう皆さんにも終わりじゃないかなと思いますね。あ、
なんかこう怖い、ちょっと怖いタイトルですけれども、まあそうですね、実はこう、はい、ほっこりするあったかい、そうですね、笑いもある、
はい、ありますね、うん、なのでこ の, あの君の歌はワルツという、まあ、そういう曲のなんか雰囲気にもすごく空気感がすごくマッチしてる、そんな映画だなと思いますね。
なんか作り手が一体となってる感覚がすでに伝わってきますね、
はい、本当にあったかい現場でしたね、
はい、じゃあご紹介したいと思います、
はいはい、松下奈緒さんご出演の映画母を亡くした時僕は遺骨を食べたいと思ったは2月22日に全国順次ロードショー公開されます。そしてニューアルバムシンクロは2月6日リリース、全国ツアーも2月9日調布市グリーンホールを皮切りに行われます。詳しくは松下奈緒さんの公式サイトでご確認ください。
はい、松下奈緒さんですけれども、多分僕はそのうちライブ活動されるんでしょうね、すごいそのステージも楽しみですし、はい、今年の紅白ちょっと予言してみようかな
そう、ね、
今年の紅白になぜか松下奈緒さんが歌唱でスター、ね、出演するということやと思います、すごい楽しみです。でまたその才能を憧れますし尊敬しますし、俺も頑張ろうと思います。
私も頑張ります、
はい、それと何よりもこの気さくなお人柄、はい、もう全然このすいません大女優感漂ってないんですよ、この本当にもうこの親しみのある笑顔とですね元気な感じ、素晴らしいリスナーの皆さんもひととき過ごせたんじゃないかと思います。深夜の部屋、今日のゲストは松下奈緒さんでした。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中島俊也、土曜ノーアナ。
文化放送 FM916 AM1134 中島俊也土曜のアナ、1月19日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島俊也土曜のアナは毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストはオムライスマニアのキッシーこと岸本義弘さんです。生放送でも聞いてくださいね。